観光公害対策にはインバウンド税を。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
まあ今円安でね、まあ、物を高鳴ったりとかするのも困るなっていう話ですけど、
はい、
この円安でめちゃくちゃ増えてんのが、外国人観光客ですな。
もうどこを見ても外国人だらけです。
これね、ちょっと京都皆さん一度お越しやす。
いや本当に、あ、この間ね、あの伏見稲荷に行ったんですよ、行ったら、もう 9.9 割外国人。
だからね、僕なんで京都お越しやすって言ってるかって言ったらね、ちょっと見てみと一回と、
この状況、
このとんでもない状況を日本人の皆さんと、これ僕らどんだけ嫌な思いしてるか分かりますよと、でも京都駅僕よう使うじゃないですか。
はいはい。
ほらもうなんかもう予算を追って前になかなか進まれへんしねえ、でもその伏見稲荷とかでももうね、そうなんでしょうし、清水だとか、
はい、
でバス乗ったらもうなんかめちゃくちゃでっかいのを、
そうそうそう、
あの市バスのとこにガーッ乗して、はい、で乗したり降ろしたりするのにまた何分かかかっとるし、
で通路それで埋めちゃってね、
埋めちゃっとるし、
うん、
で最近エグいのがあれですよ、あの電動機付きキャリーバッグが、
ね、ありますね。
もう今日初めて見た僕。
本当ですか。
なんか子供乗ってばー
っと、そうそうそう、あ、
なんじゃこれ、
親子で乗ってるのいましたよ。
これこの間初めて捕まえたらしいですね。あれ13キロぐらい速度出るらしいですから。
あ、結構出るん
だ。そうそうそう、だからあの道交法違反なんですよね、あれね。
ああ。
外国と法律違うじゃないですか。
はいはい。
であれでおばあちゃんとかちょっと腰の弱いおばあちゃんとか引かれて死んだらどうすんねんお前みたいな。
危ないですね。
話があってね。
うん、
で、もういろんなものがもうで特に僕ら困ってるの東京のホテルとかね。
うん。
なんでこなんと安いビジネスホテルで2万5000すんねんみたいな。
もう明らかに数年前よりも上がってます。
もうとんでもないことになっとって。だからこれ、まあ、やっぱ観光公害ってこうなるんですよね。
うん、
あと、だから自然の富士山とかやったらもうなんかゴミビャー捨てたりとか。もうすごい困ってるわけですよ、観光公害が。で、これ別に日本だけじゃなくて、ベネチアだとか世界中で困ってるんですけど。
そうですね。
で、これに対して、今言われてる議論が、もう外国人からお金予算取ったらええやないかと。
はい。
いう話。ですよね。だから吉村さんとかも外国人から予算お金取りますよとか。まあ、姫路城も値段高しますよとか。それからさっきもあの、始まる前、奈緒ちゃん言ってましたけど、なんか、インバウンドラーメンみたいな。
ああ、そうそう、一杯ね、5000、6000するラーメン。ね、
あと、インバウンドンとかつって、
ね、
8000ぐらいのなんか、
うん。
ね。
高級食材を使ったみたいな。
そうそうそう、日本人誰も買わへんの、こんなん、みたいな。
絶対買わへん。
外人さん用に、外国人さん用に売り出して、はい、ってやってるじゃないですか。
うん。
で、でもこれ、だちょっと、いや、こんなんええんやろかっていうのあるじゃないですか。
ある。
うん、どういう感じでいいんやろうかって思うんですか？
いや、だからその、うん、ま、日本人的には嫌だけど、うんうん、そうやって外国の方が日本に来てお金を使ってくれるのはいいことだから、うん、そこがどうなんだろうっていう。
うん。なんか、情けないですよね。
うんですね。
二重価格っていいんかみたいな。
うん。
今日はね、その辺を全部ひっくるめて、じっくりお話したいと思いますけど、一番のメインの主張は、はい、観光公害対策にはインバウンド税をもう増税しとったらいいんですよ、いう話を、これはもう理論的にしっかりとがっつりと、
はい、
何にも恥ずかしく思わずに、何にも後ろめたい思いをせずにガンガン税金外国人から取ったったらええという話を今日はしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。今日は正しい観光公害対策が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。 詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、観光公害対策にはインバウンド税を。
うん、まずね、これ、この議論今すごく今話題になってて、最近のニュースやったら、ね、例えばあの、姫路市の、うん、市長がね、姫路城の入場料今1000円ぐらい、なんだけど、これ7ドルぐらいやと。うん、で、世界遺産なんですけど、
はい、
そんな7ドルで見れる世界遺産なんてもう、姫路城ぐらいやでと。うん、国際水準から言ったら30ドルぐらいなもんやと。
あ、
うん、だから4000ぐらいしたらいいんちゃうかと。うん、いうことを、まあ言ってはって。はい、でも、市民は別にもう 5ドルでいいよと。
うん、
だから、700円のままで、700円とか800円とかぐらいでもいいんちゃうかと。まあ言ってはるのが、まあ賛否両論が出てきたりとかしてるわけですけど。うん、で、こういうなんか外国人用の価格っていうのは、例えば、ペルーのマチュピチュとかやったら、外国人は1万円。
うん、
で、ペルーの人は5000円ってなってたり、あるいは、タージマハル。っていうのがインドでありますけど、う
ん、はい、
インド人は100円だけど、うん、外国人は僕らとか言ったら22倍の2000円と。
めちゃくちゃ高い。
うん、まあ、っていう、うん、ペルーとかインドとか所得の低い国においては結構こういうのが普通に、まあ、あるんですよね。で、で、これ行政でもこれ言ってるんですけども、はい、民間でも最近は広がってきててね、これは東京の海鮮居酒屋。これがね、コースが、外国人はだいたい8000とか9000のコースなんですけど、
うん、はい、
日本人はそれより1100円安いんですって。
あ、もうそういうふうに価格が分かれてるんですか？もうなってるらし
い
です。
それは別にやったって構わないわけですよね。
うん、
うん、別にこれそれやったらあかんっていう法律は何もないので、まあやっても構わないので。まあ実際こうやってるところもありますよと。これはなんでこうしてるかって言ったら、日本人が8000円やったら来えへん。けれど、外国人やったら別に8000円でも来よるから、
うん、
ということだから、まあお金も力はたくさん取って、貧乏人からあんま取らへんという戦略をしているところもすでにあると、
うん、
うん、まあだからこれは法律違反でも何でもないと。だからこれは今言った話は全部これ二重価格の二重料金の話ですね。で、それからオーバーツーリズム税っていうのがこれあってね、
はい、
これ例えばね、一番わかりやすいのはベネチア、
うん、
うん、これはね、めちゃくちゃ混んでるんですよ、ベネチアは。
へー。
らしいんです。これでもう週末とか死ぬほど混んでるから。
あ、そうですか。
どうするよ、これ言って。で、一律皆さんから外国人に対して、うん、5ユーロ余分に払えと。
あ、その、ベネチアに行くのに。
行くのに。
うん、うん。
で、払う場所ないじゃないですか。うん、だから、それはオンラインで登録して、僕、ベネチアに行くからって言って、うん、オンラインで登録をして、そこで5ユーロ払って、うん、で、QR コードを発行してもらって、うん、その QR コードを、まあ、どこでピッてやったり、チェックポイントでチェックしたりとかっていうことをしてるんでしょうね。まあ、これを週末だけ、7月までの週末を中心に29日間実施、5、6、7月とかね、
うん、
まあ、やってるそうです。
うん、
で、これは要するに混雑対策ですね。外国人が予算来るから、来てくれるなってことです。
うん。
うん。これはさっきの予算お金取ってもええんちゃうかみたいな話ですけど、
はいはいはい、
これは来てくれるなっていう話なんです。で、逆に言うと、需要を減らすっていう話になってるわけですね。
うんうん
うん、で、あと、似たような話が、これ、大阪府もそんなことやろうかなと、今、言ってますし、
うん、
インドネシアのバリ島も、これやってるそうですね。だから1人1500円。だから同じような。うん、だから外国人から予算取ろうと。
うんうんうん、
これもうちょっと増えすぎてもちょっと困るというのも入ってると。
うん、で、やってるところはね、結構あるんですね。
で、これよりもさらに伝統的なやり方っていうのが出国税っていうのがあってね。
はい。
これは別にね、なんていうか外国人と日本人とってこれ、分けてたり分けてなかったりとかですけれども、まあ少なくとも、僕ら行くと税金払わなあかんから、ちょっと行くの嫌やなっていう気持ちがちょっと増えるかもしれないじゃないですか。日本はね、これ7月から1000円 導入されました。で、これはね、ペルー、メキシコ、アルゼンチン、香港、タヒチとかで、まあ、1000円とか2000円とか3000円とか取ってるんですけど、これ、オーストラリアでも5000円取ってるんですよ。
お、結構。
うん。っていうことでね、はい、お金のない国がお金を儲けるために、お金持ちの外国人からお金をもらうっていうパターンも、あれば、いや、来てくれるな、お前と。
はいはいはい。
もう、お前のせいでしんどいねんと。
うん。
で、どうしても来たんやったら金払えと。
うん。
いう、客商売目線じゃない話もあるわけですよ。
はぁ、なるほど。
それがベネチアとかオーストラリア。
うん。
ですよね、うん。だからね、まずね、いろいろと議論がありますけども、やっぱりなんかその、お金持ちから、お金を恵んでもらうようにね、高く外国人に対して料金を設定するのが、どうやろうと思う人、中にはいますやん。
うん。
これちょっとどうかなっていうのがある。まあ、その議論はあるかもしれないけど、少なくとも混雑して、もう、公害が出てるところは、料金を高くして需要を減らすっていう方法があるわけですよ。それでね、もともと、さらに重要なのはですよ、うん、日本の施設っていうのは日本人のために作られてるわけですよ、
はい、
いろんなところを日本人のためになんか日本語でサインが書いてあって日本人のためにとこうやってるけど外国人が来はるから、
うん、
外国人ちょっと英語書いたりとか、
うん、
で窓口の人英語喋れるようなしたりとかってもう余分にお金払ってるわけですよ、
はい、
これがねやっぱりね重要なのはねフェアネスの概念ですよね。
ちょっとうん、おもてなしの心が、
うん、やりすぎ
やりすぎ
そんなんね、それおもてなしは余裕がある時だけ。ね。で、しかもだから、向こうがちゃんと礼儀があるんだったら、いいですけど、ゴミは捨てるわ、うるさいわ。だってやっぱりこう、郷に行っては郷に従いっていう言葉知らんのか、お前っていう。
もう電車の中でも、ボリューム間違ってるんちゃうかっていう。
いや、そうね。うわー、喋ってますやん。
はい。
それね、観光客に対してフェアな概念っていうのはね、僕ら行った時には、
うん、
だから僕ら外国人だから、もうだから分からんでも当たり前ですよ。だって誰も僕のために日本語なんて喋ってくれないですよ。
そうですね。
どこ行ったって。
うん。
まあ、変わった人がちょっとたま日本語で喋りかけてくるぐらいで、誰も日本語なんて言わないんですよ。
うん、
だからなんで俺らが英語喋ったらなあかんねんって話ですよ、そんなもの。こっち行ったら全部もう英語喋ったって言ってんのに、それは、ゴーに行ってゴーに従えで。それがもう僕らのエチケットというかマナーというかそれがフェアな態度だと思ってるけど、うん、なんか向こうは中国語喋らせてくれたとか英語喋らせてくれたとか知るかっちゅう話ですよ、そんなもの。いやだからフェアじゃないじゃないですか、公平じゃないじゃないですか、
はい、
対等じゃないじゃないですか、
うん、
でだから本にもかかわらずそれで英語とかでその中国語とか対応するんだったら余分にこそかかってるんだからそこ自己負担しなさいよってことですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、うん、だからねこれはね、一般的に税金って言ったら財源だとみんな思ってるんでしょうけど、実は財源っていう機能よりも税というものは、需要の調整機能って大事なんですよ。
うん、
例えば、炭素を減らしたい、CO2 を減らしたいってなったら、炭素税っていうのを取ってね。
はいはいはい。
こう CO2 を排出するときにいっぱい税金を取ると。
うんうん、
そうすると CO2 をこう排出する行為が減っていくっていうのがあるわけですよ。
はい。
で、あるいは混雑税っていうのもあってね、すごく混んでる道路の値段をあえて高くすることを通して、
うんうん、
で、道路の需要を減らして、渋滞をなくすっていう方法があるんですよ。で、あるいは、まあ、逆に言うとね、安くするっていうのはね、そのなんかこう混んでる道路があったら、空いてる道路があったら、この空いてる道路にもっとお客さんをこう誘導したいから、ずっとこう値段を下げて、料金格差をつけて需要を調整すると。
はい。
ということでね、お金によって人は動くわけですから、望ましい状況にするために料金を上げたり下げたりするための仕組みとして税というものがあるんですよ。だから、その観点で言うとね、オーバーツーリズム税、あるいはね、インバウンド税というものは極めて必要なん、うん、重要なんですよ。
だってね、
合理的なんですよ。
生活がちょっと変わってますからね、我々の。
そうそうそうそう。
影響があるから。
そう。で、だからそれをベネチアやってるわけですよ。
うんうん、
だからそれをね、正々堂々とね、京都もやるべきなんですよ。で、それはだから、取り方によってはね、いろいろありますけど、今ベネチアのようにこう、システムでこう、入力して、そのお金払うっていうのもありますし、うんうん、今京都はだから例えば、宿泊税とかね、
うんうんうん、
外国人用宿泊税、取ったったらいいんですよ、そんなもの。で、しかもそれはね、ベネチアだったら土日だけじゃないですか。
はい。
だから、オーバーツーリズムの状況が起こるときだけ導入したっていいんですよ。
うんうんうん。
だから今年はすごく需要が多そうだから、今年は何月何日か何月何日まで入れますとか、
はい、
っていうことにしたって構わないですよ、
うんうん、
で日本人にはそれ貸さなくったって別に構わないですよ、
うん、
だって優先順位は、いや日本の方には来てもらいたいと、まず日本人が使って余ったところ外国の人使ってもらってもいいですよというのが、これ主権があるんだから日本人にとっては。
はい、
だからね、このベネチアのやり方っていうのが僕一番公正だと思いますね、
うんうんうん、
でそれ以外のものっていうのは、なんか外国人要請金払ってもらえるから払ってもらおうかっていうのもやったって僕は構わないと思いますけど、それやる前にやっぱりオーバーツーリズム税ですよね、
うん、
これだったら誰も反対しないと思う、
ね、だってあの旅費だって、うん、それこそその季節のシーズンとかオフシーズンで値段が違うのと一緒
で、
そういう風にね、
そうそうそうそう、
この期間だけはちょっとお金をいただきますよっていう期間を作ればいいだけ。
そうですよ。例えばなんか映画だって子供料金とか大人料金とかあったりね、
うん、
レディースデーがあったりとかするわけじゃないですか。
はい、
でさらになんかよくあるのが、あのうちの市民の人は、うん、半額でとか、
ああありますね、何、うん、県民の日とかね、
そうそうそうそう、そんなんあるじゃないですか。だから、はい、それやったって構わないんですよ、
うんうん、
それはその属性に来る人に合わせてね、
うん、
だからあの外国人の人には、だからあなたたちのせいで私たちお店は英語対応とかもしなあかんし、でそのために余分にお金その外国人チャージもらってるんですよというのはね、これ民間企業としても全然構わないですよ。で、そのお店だってその外国語を喋れる人を一人ぐらい置いとかへんかったら困るじゃないですか。
はい。
だから雇ってるとかしてるわけでしょ。だから外国人は特別チャージ取ってますよっていうのは、もう全然構わない。
うん、何もね、うん、悪い理由じゃないですから。そうそうそうそう。
これはだから民間のやり方としてね。だから、インバウンド税というものはこれは需要を減らすために政府がやったらいいし、で、民間は、そのコストを余分にかかってるからって自由にインバウンド料金とか取ればいいっていう。うん、まあ、だけのことなんですよね、
うん。
でも結局それは儲けのためじゃないんですよ。儲けのためじゃなくて、需要を調整したりだとか、うんうんうんうん、外国人と日本人の間のフェアネスのためだから、
はい、
実はこれお金儲けのためじゃないという話に、うん、いうことなんですよ、
うんうん。
ってことでね、今日はね、お金じゃねえよっていう話でね、プリンスで、Money don't matter tonight。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じて、ビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
プリンスでマネードンとまたトゥナイト届けしました、うん。
まあ、プリンスね、僕まあちょこちょこ聞いてて、これ今日何の曲にしようかなと思って、まあ、お金の話やなと、
はい、
それで、あ、これちょうどいいなと、
うん、
思って、これマネードンとまたトゥナイト、だから今夜は金なんて関係ないぜっていう話なんです。
うーん、
でこれね、どんな話かっていうとね、はい、まあなんかこれバクチやってて、ブラックジャックやっててお金吸ったと、
うん、あら、
ね、あーもうお金はもうめっちゃ痛いなーで、今晩も吸ってしもたらしいんですよ、
うん、
昨日吸ってしもて、
はい、
うわーもう今日も吸ってしもたら最悪やーっていう話なんですけど、それでドヨーンと沈んでる時にね、いやお金のことでなんかくよくよするって、なんかちょっと魂がこうちょっとよどんで行くよなと。で、仮にこれすごいお金が儲かってたとしても、そんな歌方なもんなんやねんから、お金でこれ博打で損したからこそね、いや、世の中お金じゃないよな。だから、money don't matter tonight ってこういう話にこうなってるんですよね。
うんうん、
でお金ってすごく大事なんだけど、お金じゃないという気持ちは絶対必要じゃないですか。
はい。
だって、誇りの方が大事なんだから。 お金なんて生きる手段であって目的じゃないんだからね。だからそのお金は手段であって目的じゃないというのをこのオーバーツーリズム対策にでも導入すべきだと、
うんうんうんうん、
だからお金儲けのためにやるんじゃなくて、外国人観光客を日本国家として日本民族としてどうフェアに扱うのかということなんですよと、
うん、
でこの日本の国土っていうのは日本国民のためにあるものであって、その隣のおっさんが自分の家に来て自分の家で若者がにしてもたら困るじゃないですか。この家は僕たちのものでお客様として呼んであげてるんだから、客としての振る舞いがなかったら混んでいいし、来る以上は客としての振る舞いをしなさいという態度が必要であって、だから決してね二重料金だからって言ってね卑屈になる必要は全然ないし、お金の問題じゃない、うん、ということで、オーバーツーリズム税、インバウンド税、インバウンド料金を考えてもらいたいなと僕は思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、う
ん、だからねこれはまあ本当、うん、京都ではあんまりそんな議論ないけれども、大阪のね、うん、吉村さんが言ってるから、なんか下品な話やなと思う人もいると思うんですけど、これはその金儲けをしようとするから下品な話に聞こえてしまうだけであって、うん、これ本当日本を守るための話なんだと、うんうん、今奈央ちゃんがね休憩時間にちょっと茹でましたけど、
はい、
日本守るため、
いやそうですよ、いろいろこうね荒らされてるわけですから、
荒らされてるわけなんだから、うん、それはもうで、だからそういう意味でその自民党がね保守政党であったらですよ、
うん、
自民党が保守政党だったらこのインバウンド税なんてその当然考えてしかるべき、
はい、
ですけど、まあそういう議論ないですよね、
うん、
なんか外国人様にお金おごってもらいますだみたいな、
全然そんな風に思わなくていいですよね、
うん、そうですよ。でしかもですよ、そんなインバウンドの需要なんて知れてるんですよ。もう日本人の消費が増えることの方が経済対策しても全然、効果的なんですよね、うん、それから考えても外国のインバウンド需要なんてもう頼る必要さらさらないですよ。日本政府がちゃんとすればいいだけですよ、これ、ね、
むしろ日本人が行くのやめようってなっちゃいます、
うんうん、そうでしょ。
そう
そうなんですよ。それが問題なんですよ、うん、
だからね、それを守るためにも、うん、やっぱりこういう議論は考えるべきだと思います。
と、うん、はい、ということで皆さん、全国の行政関係の皆さんよく考えてみてください、
はい、
よろしくお願いします。
そして先ほどもご案内しましたが、表現者クライテリオの最新号では、自民党は保守政党なのか、戦後政治を彫刻するために、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。